世の中が大学です。学校はね、そうかどうかいいか悪いか、かえって不幸になることを教えるんだよな。この間ね、電話である会社の社長さんから、大変ね、うちの息子が卒業します、あの有名なね、坂田さんが付き合ってる会社で、ね、就職ね、頼んでくれ、いい理由を言ったがね、私ははっと気がついたんだよな。2年間か3年間ね、給料なしでね、身をこないして働く覚悟があればね、消化してやるって言おう思ってるし。だから、正当に働いて正当なね、報酬もらおういうのはね、いいように思うがね、いっぺん働いてね、もらえないのが一番幸せになる方法だよ。これね、やってみたらわかる。山本周五郎、本読んでいただきたいと思います。山本周五郎の方、あれ方はね、できる人とできない人がね、登場してね、で、できる人が華やかに道を進むんだよね。最後に、あ、俺はできない人に支えられてね、私の人生は、人生があったんだな、ありがたいな、気がつくようになってね、むしろ世の中はできない、本当のね、歴史はできない人によって支えられとる。それが宝物、それが神さんだよ、言うね。テーマで全ての小説が書かれております。よかったな、私は。ここのおじさんはね、全て知ってね、今の人生を作り上げました。私はたまたまです、たまたまです。組織を作らなかった、偶然です。たまたま表彰を断った、表彰しとったらね、園遊会なんか参加しとるんです。たまたま人の3分の1ぐらいで働かせていただいた、たまたまはね、司会者より半分以下のね、講演した、私の偶然です。私はおそらく、私はね、無知の心が少なかったと思います。それで、ね、生み出したもんがね、目が見えなくなったりで、貧乏したりね、お金がなかったりね、それがね、まあまあ旧大店で生きとるような、助けてやろうよって助けが生えたんだろうと思います。これがね、テーマです。今日のテーマです。で、私たちはね、働いた分はもらわなきゃいけないとか、損と得があったら絶対損しちゃいけないとかね、いろいろプログラムいうか物差し持ってきたんだよな。ところが私の物差しはね、善逸学いう物差しです。森新蔵先生が善逸学で生きられた。それで、さっき言うたの、私たちは判断する動物です。人間だけが判断するんだよな、判断する。判断にはランクがある。ほんで、高度な判断して、神の判断が一番高度です。ほんで、動物の判断が損か得かです。会社なんかはね、はじめ、高い判断の人が創業する。だから協力者が現れるんだよね。世の中を、この仕事によって世の中を豊かにしたい。ところがだんだん儲けるようになる。儲かるから就職する、給料が高いから就職、だんだん判断が低い人がね、中心になるから、やがて社会から抹殺される。それで、判断を高くするのが生きるいうことだよ。雪印、これね、内村鑑三が足元にも及ばんくらいのすごいキリスト教者がおった、その一番弟子が雪印作ったんだよ。北海道はね、草木、寒いからね、草しかできない。牛を飼う以外ない。お乳絞ってもね、飲む人がおらん。東京、大阪、人口もいいところがない。それを雪印は救うたんですね。それでね、雪印が一番北海道のね、農業に貢献しとるんです。 ところが代が変わって儲けの方へ走ったんだよね。判断が低い人が中心になったんです。で、判断を高くするんが生きるいうことだよ。判断、私たちは判断、その人の値打ちは判断です。会った瞬間はね、美しいよ、いい着物を着とるよ、かっこいいよ、ね、1秒です。あとは判断。五体不満足とか星野富弘いう人、星野さんやなんか国家上しか正常でない、それ結婚しとるだろう、チンコが立たんの結婚しとるだろう。判断と結婚したんです。その人の値打ちは判断です。条件はどうでもいい。もうね、過酷な条件でも判断が高かったら多くの人と結びつくということですよね。池波正太郎、あのね、長谷川平蔵であるとか必殺とかね、あんなチャラチャラしたね、テレビをやって覚えてる、すごい人です。映画を見たら人生が2倍楽しくなる。映画の中へ全てね、答えがあるんだよな。で、カートルにそんな感じ。俳優にはね、大優、中優、小優とある。ジョン・ウィン、アメリカの西部劇のね、ジョン・ウィンはね、大優じゃあるんだよな。なぜか言ったら、癌になるだろう。入院してね、治しては人幕へ出てみんなを楽しましたよ。みんなを幸せな気分したんだよな。モンローは、組織としては大優じゃがね、ダンクは中優。なぜか言ったら自殺したから。嵐勘十郎はね、大優じゃが、5回ぐらいね、結婚したんやな。財産は全部前の女房にやってね、裸で出て行ってね、前の女房の悪口一つも言わなかった。今の俳優見てごらん、テレビなんか一円でもやる前もって悪口ばっかり言おうから。あの、貧乏、池波正太郎はもっと貧乏して大きくなりました。美味しいものもろくに食うとな、やがてね、食べ物の方へ行くんだよな。で、寿司屋なんか食べるんだよね。寿司でどういう人はね、お客が多い時にはお店へ行かない。おや、空いた時に行く。それでね、トロはね、多く食べない。魚の中でね、トロが一番美味しいんだよな。トロはね、一番高いからね、原価を割って親父が出しとるからね、多く食べられたら親父がね、喜ばない。本領に近い食べることさえね、相手が喜ぶような、行動するんだよね。年賀状は5月から現地に行く。原稿はね、一回も遅れたことがない。タクシーに乗ったらね、チップを出せって帰ってるんだよな。ワンネーターだよ、嫌だなぁ思ったらね、おい、タバコ仙台よって、タバコ買ってくださいってなったらね、運転手がワンネーターで思って落ち込んでる時にね、ああ、タバコ、次に乗ったお客が喜ぶ。この間京都でタクシー乗りました。630円。何時間待ったやつだ。40何分。40何分で600。ああ、運転手の人過酷だよな。運転手を喜ばして次にね、そして周りの人をいかに喜ばすか。ですよね。これ池波正太郎、判断が高いんです。人間は判断する。ほんでね、判断をね、高くしよう思うたらね、大脳はね、大脳は血液で動くんです。ほんでできたらね、できたら心と中心の仕事がいいです。血液は食べ物からできる。なるべく自然に近いものを食べた方がいいです。自然から離れたら事故が起こります。がん、交通事故、借金が増える、女房が言うことを聞かない、旦那が言うことを聞かない、子供が言うことを聞かない。あのね、去年一昨年かバスジャックしたのを広島まで来たんだよ。17歳の少年、お父さんお母さんも来てね、おい、あんたの子だろ、バスの中へ入ってやめさせろって、嫌だ、恐ろしい、どう 動物の判断の人が動物を作ったんだよ。人間の格好をした人が動物です、あれは。OK。自然から離れたらね、事故が起こるな、そういうこと。で、なるべく自然、加工しないもの。本当のもの、自然が与えられたものをね、ありがとうございます。で、なるべく、ここも、一汁一菜に近いのがね、どうもいいらしいです。だから、一汁一菜の人は全部ね、神社へ祀られとるだろう。二宮尊徳神社、上杉鷹山神社、中江東寿。穀物中心。できたら白米よりね、玄米がいい。玄米が欲しくない人はね、半月米とかね、なるべく自然に近い、加工しない、役員がない、自然に。なるべくだよ、なるべくだよ。仕方がないものは仕方がない。なるべくね、おかずが多いほど動物でね、おかずが、穀物が多いほどね、神に近い判断ができます。昔はね、親孝行したよな。年寄り大事にしたよな。ガキ大将は弱い者をいじめなかったよな。強い者と結婚したよな。先生を尊敬したよな。おかず、弁当になったらおかずこのくらいだったよな。今、弁当買ってこな、半分以上がおかずだから。町に出たらね、もう、自分中心の人ばっかり。食べ物とね、運命は9割以上ね。ほいでね、それに、すべてじゃ 100% じゃないよね。食べ物も大事だから、私は、その、玄米によってね、ちょっと元気にしていただいてから、そういう勉強もちょっとしたんだよ。100% じゃないで、私の前の話だけしょるんだよ、みんな。迷うたらダメだよ。坂田はそういう生き方をしたんかい。なんか、叩き台がいるから、私話しおるだけだから。さて、私は、どのような生き方をしようか、いうね、ところへ入っていただいたらいいです。ほいで、食べ物のね、こともちょっと勉強させていただいてね、どっちか言うたらこれがいいですよ。やっぱり、なるべくね、化学薬品が入らん方が、どうもね、調子がいいようです。で、なるべくね、加工しない方が調子がいい。なるべく、太陽に当たったね。ほいで、今、あれですね、遺伝子組み換えとかね、ほいで、種なしスイカ、種なしブドウ、あれやっぱりね、小種がね、やっぱりできないようです。そういうような傾向があるのは、100% そういう傾向がある。そういう勉強もね、みんなとね、させてもらえようです。講演は短いほどいいです。だいたいこのくらいでいいかね、三村さん。まだ話せいたら、4時40分まで話をするんだよな。でも、二つ三つ。あ、これね、女房が考えてくれてね、お渡しにくれたんですが、みんなこれを使うようになりました。国用から福祉はがきはね、240円で出よったんですがね、これが、みんながこれをね、使うようになってね、国用はね、生産しなくなりました。今これだけです。ほで、普通のハガキより1000倍ぐらい値打ちがある。なぜ1000倍あるか言わないことにしてる。教えたらダメだよ。厳しい師匠ほど教えない。おじさんも教えないだろう。うん、それもいいですよね、言うてるだろう。教えないのが一番ね、親切な。自分でね、自分の人生は自分の責任で、自分でね、見つけて、作り上げるもんです。これがね、この世に生まれさせてもらったね、たとえね、つまらん、人がつまらん思った人生でもあれです。自分で作り上げるんだね、うちがあるんです。人に作ってもらった人生はね、それ卒業したとは言えんです。その人の人生です。私自身は、私の条件が揃ったらでやるようにしたらダメだよ。条件はね、揃わない。そのね、すべての人は、ね、今の条件で始まるいうことで。家建ちたい思ったらね、家を建てる、貯金ができたら建と思ったら一生が建てないよ。今の条件からこうしてね、やるいうこと。宿題だよな。そのまんまでいいよ。 多いのは今の条件でいいよって、それなくて精一杯キラキラ輝いて生きてくれたら周りの人が助けてくれるよいうことですよね。あ、これで質問、あ、女房は30分でいいよな、5分でいいか、で質問しましょう。あの、なるべく質問ない方がいいです。なぜか言ったら私が楽だから。はい、あ、これね、ファックスください。ファックス番号言うから、08264643544、住所と氏名と電話番号くださればね、お送りします。1冊が150円にはね、だいたいね5冊か10冊がいいです。これでね、皆さんはがきみんな書こう思うとるがね、一晩寝て明日になったらね、もう半分以上が忘れとる。これでね、いざまた書こう思う既得な人もってね、これをね私のところに注文して書こう思ったら書けない。なぜ書いたら、ね、書く筋肉ができとらんから。歩いたろ、今日昨日も歩いたろ、上手に歩いたな思わんだろ。歩く筋肉ができとるんだ。ところがはがきを書く筋肉ができとらんから、上手に書こう思って上手に書こういうの引っかかってね、書けなくなる。それね、だいたい500枚くらいです。書いた時にね、筋肉、書く筋肉ができる、書く筋肉ができるまでちょっと辛抱したり、それでね、自分に書いたらいいです。女房に書いたらいいです。女房に書いたらいい。それでね、あの、お母さんに帰ったらいい。私はね、女房に、女房は5分あればいいってね、言うから、ちょっと女房に帰った、はがきをね、読みます。ほいで、女房はね、京都に住みよったんだよね。ほいで、私はその日はね、その日は広島空港から羽田から上野から長野県で公園です。上野で弁当買いました。蓋が綺麗な件、蓋の裏へラブレター書いて即出すで入れたんだよな。その時です。それでね、おい、明日はね、長野で公演したら容疑者に乗って朝はね、新大阪です。それでね、明日は九州で公演です。おい、明日の朝、あの、20分新大阪で時間があるよ、言ったら京都の彼女が会いたいわ、って。ほいで、新大阪の駅でデートする約束した時です。女房本院が今の女房、前の女房はね、癌で死にました。長崎の人でね、で、10年独身です。俺はもう結婚できないな、諦めとったらね、あんたの女房になってやるよ、おそらく神さんがね、金銭感覚がないからね、金銭感覚の上手ならね、女の子をつけなきゃいけんな思って、つけてくれたんだと思います。それで、あれ、私が45歳、女房が40歳、まあ39か、まあとにかく、それで結婚したんですよね。女房いうのが今の女房です。今朝も楽しい電話ができて嬉しいです。京都と広島でこんなにいい話ができる夫婦はいないと思うと誇りにも思います。今朝は3時半に起きてはがきを書き、仕事の準備をした後のことですが、旅の中にあって朝万全な準備ができる人も少ないです。今朝は広島空港から羽田へ、上野から小室へ行きますが、上野で小さな弁当を買いました。その蓋が春を生ませ、綺麗で野方へそれを見せたくて、二人で春を感じたくて味わいたく蓋に文章を書いてはがきにして送ります。今の私には何もしてあげる力がありませんが、小さくてささやかなこんなことならばして差し上げられます。羽田から上野までいっぱい女の人に出会いましたが、信子より綺麗な人はいませんでした。あのね、綺麗だよ今んとダメだよ。ダメじゃないかったらダメになるんだよね。言葉にはエネルギーがある。ほいでね、あの、職場でも家庭でもね、顔を見よるが心を見よるんだよ。綺麗だよね、心が綺麗だよ。いくらね、整うとってもね、心が汚かったら付き合いたくない思うよな。少々どっか行かんとってもね、心が綺麗なかったら付き合いたい思うんだよね。判断いうか心、そこにね、 私たちの中心がある命言うてもいいです。私のね、話を聞いた友達がね、女房に綺麗だよって帰ったんじゃそうです。坂田さん帰ってみたら腹立っとったい。女の人は毎日鏡を見る。どう見ても10人並み以上だなぁいう人は綺麗だよでいいです。ところがどう見ても10人以下だよいう人は綺麗だよって書いたら腹立つ。その時には一箇所見ること。目が綺麗だよ、鼻が綺麗だよ。明日は新大阪駅のホームでのデートを楽しみにしています。豊かなおっぱいが懐かしいのですが、おさわりは人が見ているのでできないのでしょう。大事にしてください。女房はね、玄米の弁当を持って持ってき、ホームへおるんだよね。それで引き取ってね、列車へ乗ります。食べを持ってみたらね、全部駅弁だよ。俺だけだよ、女房の手作りの弁当を食べるのは俺だけだよ。女房はね、私のために喜んで作ってくれます。義務で作ったらね、ダメだよ。喜んで作るのが大事なことだよ。義務で作る、働いた分はね、周りの幸せにできるんです。喜んで働いた時にだけね、人々を全部幸せにする。だから、いくらね、業績を上げとってもね、松田、広島県のね、あれ、乗っ取られたよな。向かい原からね、2時間ぐらいかけてね、朝一番で行くんだよ。5時に起きるんだよ。下請け。松田の下請け。もうね、百姓の人が行くんだがね、もう、こっくりこっくり居眠りしてね、行きたくない。ところがね、子供学校やらなきゃ家のローンがある。生活せんない県からね、給料欲しさのばっかりで行くね。そんなね、言いたくねえ言う人をね、松田が使いよったから松田乗っ取られたんだよ。本当に松田で働きたい。喜びになるような会社作っとったらね、松田はね、悠々と生き残っとるんです。義務で働く社員ばっかりを使おう思うたら大事です。女房はね、喜んで、もう女房はね、朝2時、1時、3時に起きます。起きたら台所。ほんでね、こいつを使うんだよな。喜んで、使う。ほんで女房がね、台所に立ったら一番ね、皆さん、ここは女の人がおるがね、台所、うちのお母ちゃんは台所へおるときが一番美しい。生き生きしとる。その時に作った、料理が家族を幸せにします。料理言うなね、美味しい。間違いだよ。その家族が、その種の食べ物を食べてね、人間、まともな人間らしい生活をしおらんと本当の料理でない。なぜか言ったら、判断が、人間の値打ちは判断だろ。判断は、血液がする。血液は食べ物からできる。だから、家族の間に不幸が起こったらね、その主婦はね、本当の料理をしとらんいこと。味付けたらダメだよ。味を引き出さんとダメだよ。人参さんがね、大根さんがね、このおかみさんなら美味しくなってあげる。叫ぶようなね、対話です。生きるような、すべて、無機物に、でさえ、命がある。私のね、尊敬しとる会社の社長さん、社員がね、もうこれは故障ばっかりで、乗れないですって車はね、言うてくるんだよね。それから社長さんは2年無事故で乗るんだよ。対話です。ありがとう。今日も働いてくれよなぁ言ったらね、喜んで働いてくれるんです。人参さんの個性、大根さんの個性があるのに、ね、味付けたらダメだよ。その美味しさをね、外野新法人の第2位見た佐藤初音いう人が出てくるよな。あれ、外野新法人が全部有名な人が出てくるの。佐藤初音いう人は全然無名な人。あれ、すりこぎが出てくるよな。嫁さん来るときに3本持ってきて、今1本が半分残ってるんだよな。ミキサーでやったら、 10秒2時間かけてやるんだよ、くるみ。そしたらくるみさんがミキサーでやったら怖い。ところがくるみさんがね、2時間かけてこうやったらね、佐藤さんのためなら美味しくなってあげるってね、叫び出すんだよな。スコップでシャッとね、あの雪の中のね、吹きのとを取るシーンがあるよな。あの、ちょこちょこちょこっとやってね、腕で、ちゃんと取るんだよな。その間にね、この人なら美味しくなってあげるってね、怖い思わんのです。喜んで命を捧げてあげる思うた時に、ちょっと取るんだよな。対話です。対話。すべてのものに対話。物との対話ですよね。存続じゃないです、対話です。これがね、はがき道に生きるいうのは、ね、そういうことだよ。はがき道の道いうのはね、多く書いたからはがき道じゃないです。はがきを書いてね、成績を上げたからはがき道じゃない。それもね、一部ではあるが、本当に命に根ざして生きとってよかったな、私自身が思うんでなし、みんなと一緒に思えるような自分自身を作り上げるのがはがき道だよ。自分は一番最後。自分はね、幸せやってこなくてもいい。周りの人のね、幸せが、そうだね、幸せをね、実感してよかったな思えるのが、より高度な幸せです。これがはがき道だよな。これね、徳永康介いう人がね、元祖です。森新蔵先生のお弟子さんです。熊本県下、一番年が若くして校長になる。どの校長先生も行きたくない。校区の問題で10年、15年揉め事がある学校へ自ら行って解決します。5年半、2つの学校、やがて教育委員会ってね、私校長嫌です、イラにしてください、校長からヒラになってね、素晴らしい教育をします。私と会った時に昼飯食べない、先生なぜ昼飯食べんのか、終戦直後のことです。昼飯の時間になったら歯が抜けたようにね、子供がいなくなる。どうしたんかな、どこ行ったんかな。窓の外を見たらね、昼飯さえ持ってこられない子がすぐに遊びおる。それを知ったらぴったりやめる。昼飯の時間になるでしょう、一番先に飛び出てね、その子たちと昼飯より楽しい遊びをして遊んだんだよ。ある時手を挙げる。先生、切り出しナイフがなくなりました、買ったばっかりです。昨日ね、明日はな、切り出しナイフの工作をするよう持っておいで。あ、あの子が取ったに違いない。その子はね、金持ちの子、貧乏人の子じゃないです。お母さんの教育が迷うとる。あんちゃんはこんなにできるのに比較して叱ったんだよな。子供たちを全部ね、校庭に出す。取ったと思われるね、子供の机の中見たらボロにくるんである。すぐ、学校の裏門からお店に走る。それと同じのを取ってきてね、取られた子の一番机の奥へ隠します。やがて子供を教室に入れる。おい、もう一回よく見てみろよ。先生、やりました。むやみやたりに人の心を疑うもんじゃないよ、いう教育。取った子はね、涙いっぱい溜めて先生を見よったそうですが、注意も何もなされなかった。やがて時代が進みます。太平洋戦争、飛行機にね、爆弾積んで片道だけの燃料、特攻隊組織されます。特攻隊ね、出陣する人は全部遺書書く。その遺書はね、ほとんどがお父さんお母さん宛て、たった一面、徳永先生宛てがあります。先生、ありがとうございます。私はナイフの事件以来、徳永先生のような生き方をするようになりました。私の一生の上において、徳永先生に出会ったのが最高の喜びです。明日はお国のために飛び立ってきますが、最後にあたり先生にね、 遺言を、ね、書かせていただこう。目の不自由なお母さんがおる。お父さんが早くね、亡くなる。片親、今でもいじめられるよな、片親。徳永先生のね、受け持ちになるんだよな。素晴らしい子にね、変わっていく。お母さんは目が不自由なのね、縫い物しかできない。朝はね、30分以上ね、針に糸を通してね、針山へ刺していくんだよ。高校出て自衛隊へ入る。勉強したんでしょうね。ヘリコプターの隊長になる。私にそれに乗せていただきました。彼はね、朝鮮戦争とかね、ベトナム戦争の時には、熊本からね、物資をね、運ぶんだよな。沖縄まで。その時にはね、徳永先生の家の上をぐるぐるぐる回って飛び立っていきます。徳永先生おる時には裸足で一番で飛び出る。そのね、ヘリコプターへね、ハンカチを打ってね、合図する。帰っておられます。私は、一回の運命の教師に過ぎない。涙いうものは、下を向いて流すもんって思うとったが、上を向いても流すことを知った。これほどありがたいことはない。一回の運命の教師じゃがね、私は、私より立派な教え子はね、いくらでもね、言うことができる。そんなことを書いてあります。斎藤いう少年がおります。小学校の4年生。おばあさんと二人暮らし、両親はね、蒸発していなくなる。働かないと食うていけない馬に塔に住みながらを積んでね、売りに歩く。その斎藤少年がね、事件を起こす。斎藤君、今夜はな、あんたの根性を叩き直しちゃる。宿直を抱いて寝るんですよね。斎藤少年はやがて大きくなってね、成功します。身寄りのない若者を一つはね、立派にして世の中へ出す。今の私があるのはあの小学校の4年生の時に、徳永先生に抱いていただいたのが始まり。徳永先生、いつこにおられましょうか。新聞広告を出します。なかなか見つからない。40数年ぶりにね、対面が起こります。飯尾隆、名古屋の先生です。今、校長やっております。徳永先生に毎日はがき書きました。一日一心です。やがて風の便りでね、徳永先生入院されてもう先が危ないよ。教師の子供たちに千羽鶴を出します。千羽になった時に空港に行く。満席です。千羽鶴だけ送ってね、自分は後から行きます。徳永先生は朦朧とされて言葉もなかったそうです。事業があるからトンボ帰り。徳永先生は2万3000通書いて亡くなる。最後のハガキ、絶筆印だそうです。その飯尾先生に書かれたハガキです。千羽鶴、いっぱいいっぱいの輝きで、千羽鶴が一羽一羽輝いて見えた。それと同時に、一人一人の私たちはね、光に輝くように生きなければいけないようね、教えじゃ言われております。今私はね、多くの人に売り上げ上げたいという人に話させてもらうこともいいです。はがき書いたらね、一枚のはがきでね、何千万いう仕事をもらった人もいるとか、そんなね、話がいっぱいあります。ところが私はね、売り上げ上がるは上がらないな、小さな問題だよ。今日これの中で変えられて、何人の人がハガキ書きとるでしょうか。ハガキが来るようなね、豊かな人生を歩いていただきたい。下手でいいです。書いていただきたい。つながった時にね、人は安心する。不安感もなくなるんです。人間はつながる動物です。孤独でないんですよね。今度ね、来た時にもっとね、皆さんとね、よかったなぁいう話をしたいなぁ思いながらね、これで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。 さんじゃなくて山口さんから7月3日に奈良でハガキ祭りがあるらしいの、
ちょっとコマーシャル、7月5日の日に、スパカド先生をお迎えして第3回奈良ハガキ丼拾いをしますので、もしご興味があったらぜひ、ね、
でこれ音も入れたいので皆さんの全国の皆さん北海道からいらっしゃいますか。
どうも、坂田でございます。お座るんですか。
はいはい、これ持ってやったらいい。こちらは後ろに行ってみましょう。こちらは手でいいです。置いておいてください。
いいですか。はい、どうぞ。ですね、この中の会場の方も買っていただいている方もあるかと思いますけれども、昨年2億5000万年前のチベット高原の塩と出会いまして、私はそれまではもう、十何年ですね、お塩を使ってたんですけど、本当にこの塩と出会って本当カルチャーショックだったんですね。でもこれはもう本当に素晴らしいかと思って、それでお味噌を岡山のお味噌屋さんで作っていただいたんですよ。太鼓味噌っていうお味噌なんですけども、最低やはり1500キロは仕込まなくちゃいけないって言われたんで、1500キロって言ったら私の方でお歳暮が出ましてもね、大体500グラムのお味噌しか入れませんので、まあそれでまあ500か600ぐらいかなと思って、じゃああと1000キロってそう思ったんですよ。最低がそれだけなので、じゃあお願いしますということで、まあもしも損しても100万か200万ぐらいだから、じゃあやってみようということで、何しろその、チベット高原の太古の海に惚れちゃったんですね。惚れ込んでしまったんですから、じゃあこのお味噌をやりたい、これもやりたい、これもやりたいということで、まずお味噌をやっていただいたら、本当に同じ材料で同じ、ね、あれでやっていただいて、もうその塩を変えただけで、本当に見事なお味噌出来上がりまして、ですから3ヶ月で1300キロ入れてしまったんですよ。だからあとですから200キロもうないもんですからね、今まで3キロずつお売りしてたんですけども、今1キロでしか1キロのを、まあ、3キロ注文しますから1キロの3個でもあれなんですけど、1キロのだけしか今残ってない状態なもんですから、あとですね、その地で、まあ、仕込んでいただいたんですけども、すぐにできるもんじゃないですから、お味噌は多分何ヶ月もかかりますから、チーズに出来上がるのが、まあ、夏か早くて夏ぐらいになると思うんですけども、だから本当嬉しい悲鳴なんですけど、昨日も京都の方回ってまして、で初めて買われた方も今朝、いや10個ね、ちょっと差し上げたいからって言ってくださったり、もう来るたびヒヤヒヤしてるんですが嬉しいんです。私はね、名前つけまして太鼓味噌っていう、やっぱり画数でいくんですけども、それで今たくあんですから、お味噌が1500キロ仕込んでいただいたら、あとあれですね、その数字っていうのは今たくあんも去年の12月に漬け込んでいただいた、栃木の方で漬け込んでいただいてるんですけども、一切添加物なしで、この塩と白菜も漬けていただいたんで、白菜は賞味期限は短いですから、2、3回漬けていただいただけで、今度たくあんだったら賞味期限が120日ある、やっぱり12月漬けていただいても、まあ2月の終わりか3月の初めって言われたんですけど、どうもこれも本当自然相手なもんですからね、たくあんの疲れ具合がやっぱり1ヶ月ぐらい、その旨味を出すのに、ただ塩辛いだけじゃ、やっぱりその太古の、塩ですね、太古の海のやっぱり持ち分を出したいということで、あと1ヶ月ぐらいは待っていただかなくちゃいけないって言われるんですね。もうまあ仕方ないんですよ。それは薬でも入れればすぐできるのかもわからないんですけど、何しろ治療をじゃあお願いしますということで、たくあんを一応800本ね、つけていただいたんですけど、今のところたくあんの予約が200本来てるっていう、私も今までたくあんも取り扱い10本ぐらいは買われる方もね あるんですけど、そんな50分、38本とか30分とかいう予約は今までなかったんです。ですから、やっぱり、そのチベット高原に2億5000万年前もかかって、で、あれですね、そのまま天然塩ですから、岩塩じゃなくて、あれですね、隆起して、そのまま、湖塩で残ってる状態なんですね。で、山田さん、先ほど見かけたんですけども、名古屋の山田さんは、おられないですね。
ちょっとこれです。
はい。
太鼓ミスターに送っていただいたんで、今年の1月12、13、皆さんにここで、しょっちゅう食べていただいて、皆さんものすごく評判が良かったのと、先生の方も料理教室とか、いろいろ、本当に職人、心を込められて、いいものを作ろうという、ことを持たれてるたですね、先生の方で。で、お味噌は、のこさんの、でこのやっててね、
はいはい、名古さんのご紹介で
名古さんの民宿の藁の名古さんですけども、岡山のところでずっと民宿で今ニュージーランドに行ってありがとうならも2回ぐらい来てたって、料理買ったらもう日本に世界というような自然のものに来たという方が近くでそのお味噌屋さんを選ばれているかそこで恋になってくれてそこの頼まれてやってもらって、太鼓の石を使って作ってもらった味噌なんで、相当やっぱりいいだろうと思います。美味しいですし、味噌だけでも非常にね、なかなか美味しいし、ね、
ご飯とそのお味噌があれば、食べていけるっていうか。
そういうお味噌なんで、僕もこれは、本当に皆さんが食べられた。味噌っていうのは、小児科医の前見貞夫先生なんかに言わすと、味噌汁は頼まれると医者殺しで病気にならない病気の人はいないとだから味噌汁を食べるといいでしょうからね山田先生の場合は、ね、本当に薬も注射も取れないと思うので医者殺しやるぐらいの汁はそれでその味噌汁のいいものを使っていただければでなぜいいかと言いますとね原木の話等もいろいろあるんでしょうけども体の中に微生物がいますよね体の細胞が60兆あって、お腹の中の細胞が100兆個いるんですよね。細胞より多いんですよね。そこの中で、微生物が食べたものを自分の力ではなくて、微生物と一緒に便利にしていくと、それを一緒に、体を見る。その中の味噌っていうのは、やっぱり、そういういい、乳酸菌とかいろんな微生物がいっぱい活躍しています。でそういう中に、いいお塩と、うまくは、
相性が本当に最高にあったんだ
と思う、ね、そういうお味噌だろうと思いますの、ね、で、佐藤先生からお申し込みの方を、もう少しお話していただいて電話番号と言っていただいたら手続きを使われている方も注文していただけると思いますのでさっき のおはがきの時と一緒のあれでいいかと思いますけどすみません、
はい、ですかお味噌はですねあとですから200キロもないもんですから、ですから3ヶ月で1300キロ入れてしまったんですね。私のところは味噌屋さんじゃないんですから、せいぜい、やはり毎月ね、お豆腐とかいろんなものをお送りさせていただいてるんですけども、東京とか九州とか四国とか北陸とか送って、送らせていただいてるんです。その中にお味噌を注文していただいたら、今まで麦味噌、玄米味噌とか豆味噌とか、送らせていただいたことなんですけども、それで1ヶ月10キロか20キロがあったかどうかは分からないんですけども、ですね、本当に、こんなに、出来上がる前から、もしもし品切れしたらどうしようかなっていうイメージが出てきたんですね。ただその当時にイメージ通りになってきまして、もちろんそのお店の途中、そこまで行きまして本当ありがとうございますということで私はこの間も作っていただいてる2回目に仕込んでいただいたお味噌にやっぱり声かけてくるんですねその室に入らせていただいてやっぱり声かけて本当皆さんに可愛がっていただくのよとかみんな仲良くしてねってことでその社長さんと一緒に室に入って私は本当ありがとうございますって言ってもう手をかざして大きいですからねでもなんか子供のような感じなんですよ。もうお味噌がね、なんかこっち オリジナルで作っていただくと、本当になんか、我が子のような気持ちになってきて、もう本当に出来上がった時は感動だったんですけども、またもうこのように皆さんに可愛がっていただけるような商品になりまして、まあこれからもまた本当にそのお味噌とか、まあいろんな商品のやっぱり安心できて美味しい商品作りの企画をさせていただけたらなと思っています。
はい、
ファックス番号ですけども、電話番号、電話はあんまりいることが少ないもんですから一応申し上げておきますけども、電話番号は、0826-46-3674 で、ファックス番号が0826-46-4354です。ありがとうございます。ファックス番号は、0826-46-4354です。ありがとうございます。
お申し込みの方は坂田先生のところから、太鼓味噌とか、太鼓味噌、1キロでいくらですか？
チベット方言の塩は400g で600円です。1キロで今は1300円でお分けしております。
日本味噌の方は、
お味噌の方は1キロで1250円です。太鼓味噌ですね。はい、
されてる方は、
はい、たくあんの値段もまだ決まってないもんですから来週仕上がってこないもんですからね、中間の状態を写真で写して送ってくださったんですけども、だからやっぱり名古屋の山田さんがなんか宇宙波動測定に出してくださったらしいんですね。私は2、3個くれって言われたもんですから、名古屋のキャルテさんの加藤さんから持ってきていただいたら、なんか宇宙波動測定っていうのがあるんですが、それを出したら宇宙そのもののなんか数字が出たっていうことで、だからお味噌も使ってらっしゃる方がすごい力強いお味噌だなって言ってらっしゃるのは、やっぱり元のやっぱり塩のね、やはりすごさだなってつくづく申し伝えします。ありがとうございました。
じゃあ、一応これで終わらせますけど、ありがとうございます。